ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南の週刊ボストンクラブレディオ、今回も始めていこうと思います。今回もですね、先週同様ね、毎日ちょっとずつ取りためて時系列に並べてオムニバスでこの1週間の、まあ、試合見て感じたこととかを並べていくパターンでいこうと思います。まあ、おそらくね、サイバーファイトフェスと新日のドミニオンのことについて触れると思います。まだ今撮ってないですけどね、うん、っていうことなんで、今週も始めていきましょう。はい、この番組奈良南の習慣ボストンクラブレディオは、奈良県に住む私奈良南がプロレスや折々の好きなことをぼちぼちのテンションでお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今週も最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。今日は6月6日、埼玉スーパーアリーナでサイバーファイトフェスティバルがね、1日ありまして、終わりました。で、僕はね、家でレッスルユニバースで初めのオープニングマッチから最後の GHC ヘビーまでずっと見てました。結局ね、途中でちょっと休もうかなって思ったけど、ほとんど全て見てましたね。はい。で、まあ皆さんがね、いろんな意見を出す前に、今の自分の1回だけ見てリアルタイムで見た時の意見っていうのを、ちょっと吹き込んでおこうかなと思いました、うん、っていうことですけども、まあまあ、まずどうでしょうかね。ほぼ初のガンプロ、富士コブラで翔太選手のことを触れてたので、翔太選手の試合っていうのは DDT の試合を見ていたんですけど、 DDT に参戦してる時の試合ですね。ですけども、ガンプロの面々と絡む試合っていうのを見たのは初めてでしたけども、まあとりあえずちょっと元気がいいというか、悪く言っちゃうとけたたましいんですよね。落ち着きがないというかね。なんですが、まあまあグループにはああいうのもあっていいのかなっては思います。はい、っていう感じです。ガンプロはそんな印象ですね。ビーズのバッドコミュニケーション使ってて、まああれが埼玉の会場で大音量で聞けたとしたら、まあそれなり楽しい、入場退場じゃないかなって思います。はい、で東京女子ですよね。自分の中で心に残ってるのは、中島翔子選手の機動力がすごいよっていうことと、上福由紀選手がもうコンパスが長くてね、ほんと長身ですよね。で、長い足による蹴りっていうのがすごく映えるので、おすごい選手っていうかね、体に恵まれてる。そしてスタイルね、そのファイティングスタイルがそれに見合ったものを持ってて、自分の中ではなんかすごくいい選手に移りましたね。インパクトは正直伊藤ちゃんに劣ってなかったと自分の中では思っていますね。ルックスもいいですしね。はい。で DDT に関してはね、まあ遠藤のうまさっていうかね、もう肉体とテクニックっていうのも言わずもがななんですけれども、うん、ダムネーションに関してはね、佐々木も正直うまいなって思いました。いろんな形からクリップラーフェイスロックに入るじゃないですか、ね、ミスティカ式であったりとかね、ラーマヒストラルみたいな形から入るとかね、いやあれ佐々木選手こんなにうまいんだねって思いました。 あと吉村選手の一押し技の払い腰もね、ズバッとカウンターで決まってましたよね。で、剣豪中島を相手にですね、まあ、ノアの、ね、混合の2大ストライカーを相手にですね、坂口がですね、頑張ったっていうのがね、本当殊勲賞だと思っています。はい、あの坂口の頑張りなくしては DDT 軍の勝利はなかったんだろうなと思いますね。うん、で一方ノアなんですけども、まあ言っちゃうと、まあ今回ね、全体的にノアでいいとこはあんまなかったんですよね。まあ多分ノアが一番見られてると思うんで、そういう人たちに DDT や東京女子ガンプロをアピールする場っていう風に、設けられた可能性があるんですけども、もう正直ね、剣豪はあの DDT の高木大社長が乗ってきたあの自転車ですね、なんていうのかな、ドラマチックドリーム号でしたっけ、にまたがって花道走った時点でもう剣豪負けですわ、ね、あれに付き合った時点で負けですね。で杉作と、D の笹団子の試合も、まあまあこういう試合もまあいっぱい試合ある中ではいいのかなっていう感じでしたね。うん、まああのマスクね、スキマシン、サクマシンで来たところがクライマックスだったと思います、この試合ね。ですっごく注目してた、竹下上野と清宮稲村がぶつかった試合なんですけども、あの正直ね、思ったほどエキサイトできなかったんですね。それは多分、事前にねちょっと燃え上がりすぎてて肩透かしを食らった、多分普通に後からね2回目とか見直すといいあの試合だったって言えるのかもしれないですけども、どうもやっぱりね、あの清宮の何かがどうしても記憶に残ってなくて、ノア側で言うと稲村がね、よかったっていうところですね。あの竹下にも激突かましてるのと、あ、清宮と稲村が合体技しましたよね。リバウンドした稲村をホイップの要領で倒れてる敵に、上野だったかな、上野の上に稲村を清宮が投げるみたいなね、あれは凄まじい威力だと思いますけどもね。あとは稲村のシンコスですね、タイヤの形が、ね、あのタイヤも持ってくるのは、あのタイヤすごく軽いんですけど、あれもコスチュームの一部なんですかね、うん、いやなんかね、対抗戦っていう感じがね、正直その前のね DDT 対混合との試合ほど出てなかった、なんかどっちかというとなんか交流戦っていう感じでしたね。うん、まあ上のあの清宮から取ってあの3カウントをね取った後のあの爽やかな笑顔がですね、またうんっていうね、いかにも上野っぽいなって思いました。で、それ以降がね、トリプルメインイベントっていうことで、東京女子のね山下対坂崎のね王座戦ですけども、いや2人とも選手少しだけ知ってたんですね。少しまあ前も東京女子の試合見たりとか、 AEW の、女子トーナメントで坂崎の試合を見てて、あのいい選手、すごく動きがいい選手っていうのも前もボスクラで触れたんですけれども、そんなあのですね、あのさらっとなぞっただけの私の予想を超えてくるですね、本当にいい試合でしたね。あんなになんか激しくスカルキックっていうか、あの蹴りがね、一発目不発でしたけど、二発目すごい決まったのね、本当に頭もげるんじゃないかって思いますよね、あれね。まあ、坂崎はちょっと 飛び技ニワトリ野郎が決まらなかったのもちょっとあれかなと思うし、あの出してくれるかなと思ってた、あの AEW のトーナメントとかで出してたグラウンドの状態から蹴るっていう技とかね、ちょっと出なかったですよね。まあその代わりあのラリアットとかもすごく、スライディングラリアット威力ありましたし、あの説得力がすごいあった試合だったかなと思いますね、うん、あの山下選手はね、試合中の顔と興行の最後の時のですね、あのマイクを握ってアピール喋ってるね、あの顔がですね、なんか別人のような感じで、ちょっとあれだな、気が張ってた、試合の時は気が張るんだなって思ったりしますね、うん、でメインイベント2つ目の原島と秋山の KOD ですけれども、まあ原島のもういじみせましたね。リスタクラッチ式エクスプロイダーを2発食らっても返すっていうのですね。でもまあまああそこでもレフェリーストップになっちゃって、もう多分本当に落ちてたんでしょうね。口の周り起きた後もなんかすごい潮が吹いてた跡があったし、あのね、あの秋山がまた力でねじ伏せた感じになりますが、まあ、あのスワンダイブの走馬灯がね、あのタイミングで決まってたらまた展開は違ったのかなっていう気持ちにもなりますが、どうなんでしょう、原島選手のことがそれほどちょっと深く知らないので、どうもね、あの試合前の V でも以前ね絡んだ棚橋のね、あの部分を出したりしてて、なんか棚橋 DDT でいうところの棚橋的存在ということなんで、タイミングが来ればちょっと表舞台にバッと立って盛り上がるよっていう選手なのかもしれませんが、ちょっと秋山にこれで負けちゃうと世代交代進んでいくんじゃないかなって思いますよね。次は誰が行くのかにもよりますけども、やっぱり竹下がリベンジを果たさないと、話があれですかね、いい方に回ってこないのかなって思いますね。DDT もね、中の話ではね。DDT も、今回このノアとの構想っていうか、あのね、交流戦対抗戦で話題を結構かっさらいましたけども、まあまあ次のね、キングオブ DDT のトーナメントがありますので、それの前にこれがあったということはですね、すごく多分お客さんも、ね、お、トーナメントやるなら見ようかってね、ノアばっかり見てた人もね、なると思いますよね。でも、この試合はまあまあまあ、そこまで、うおーってはならなかった。秋山の冷酷な攻めが印象的でした。で、最後の、GHC ですね。武藤対丸藤なんですけれども、もうこれはあれですね、エメラルドフロージョンもタイガードライバーもですね、あの不発ではあったんですけれども、もうあのね、武藤のムーンサルトが解禁したっていうのがね、もう全てを持っていった試合でしたよね。で、逆にあれを出したから、もうちょっと武藤は、あ、負けフラグ立つんじゃないのみたいなね、あの話にもなったのかもしれませんけどね、うん、一緒に見てたね、うちの奥さんがね、あ、これこんなとこで出しちゃって返されちゃったらもう負けじゃんみたいなねいや、なんか女性の勘って鋭いですよね、うん、まあ、こう耳こうも出しましたよね。進行耳こう出しましたけども、いや、圧倒的になんか武藤が強えなって思う試合で、丸藤の攻めってほぼほぼ印象に残ってないんですよね、うん、だからもうね、丸藤はベルト取りましたけども、こっからのノアが正直正念場でしょう。武藤が GHC を取って、武藤がノアにいるんだって思って興味を持って見た層をがもう今ノアのね見てる人間の中にそれなりに数がいるので、それを 逃さないようにしなきゃいけません。まあそのための仕掛けとしてムタを出してきたりはするんでしょうけども、いつまでもねやっぱり無党頼みではいられないとね本当に思いますので、ノアもね、うん、まあノアは丸藤が取って、まあ、次のフェーズに進んだなというふうな感じです。だからここからどういうふうな仕掛けをしてくるのかがまた見ものだなと思っています。で、総合的にね、大会を後から大きく俯瞰的に見てみると、これは僕の印象ですけども、一番ね、ニューカマーにアピールできた 団体はもう間違いなく東京女子だったし、この日は東京女子の日だった可能性が自分の中ではあるなと思ってますね、うん、最後の山下選手がマイク任されてもちゃんとやりきったっていうところも肝据わってんじゃんってね思いました。いや多少噛んでもそんなんいいんですよね。でまあ最後はまあステージの上でノーサイドなんですが、グループ全体でね興行を締めるっていうねいう形で終わりましたけれども、ベストバウト何って聞かれたらそりゃ山下対坂崎でしょうね。プリプリ王座戦間違いないですよ ね。だからちょっと東京女子はレッスルユニバースに入ってる人のですね再生回数がですね増えてくるんじゃないでしょうかね、うん、いや東京女子で人気出てくるんじゃないでしょうか、うん、坂崎がちょっと最後ね2人で何か喋りそうに試合を喋りそうになったのに山下の方を張って出ていった、ね、花道を引き上げていったっていうのも何かまた新しいストーリーとかがあるのかもしれませんし、今後にねまた期待をしていきたいなと思っていますね。何かやってまあこれで一つそれぞれの団体一区切りついて次のストーリーに邁進するっていうことで、まあ、いいタイミングでこういう試合があったんじゃないかなって思います。ということで今日は、サイバーファイトフェスね見終わった直後の感想っていうのをちょっと撮ってみました。はい、はい、今日は6月7日ですね。サイバーファイトフェスの翌日なんですけれども、改めてね昨日の試合を一つ見返してみました。それは竹下上野対清宮稲村、まあ、DDT 対ノアの対抗戦と銘打たれた試合ですね。で昨日の収録の時にねちょっと話してるんですけども、その場ではあまりねなんか熱くなるものがなかったんですよね。なんかね期待しすぎてたのかなっていうところはあって、その理由をなんか手がかりあるかなと思って見ていったんですけれどもっていう話ですね。果たしてその答えはあるのかって感じですけど、でちょっとね調べてみたんですが、この4人っていうのはまあまあ年齢層がですねかなり近かったりしますね、うん、竹下は26歳、上野が25歳、まあ、この2人同級生だったって話ですね。で清宮は24歳、稲村が28歳ですね。ですが結構ねプロレスの経歴っていうのはバラバラで、竹下は8年、上野は4年で、清宮も同じく4年、稲村が2年っていうことで、これだけ同じぐらいの年齢なのに幅があります。はい、でそう考えるとやっぱり竹下っていうのは一番ねもう経歴があって場数も踏んでて、 まあ、肝を据わってる感が試合にもすごく現れてたのはなるほどなと思わせるものではありましたね。26歳でも8年っていうのすごいですよね。で、上野と清宮がほぼ同年で経歴も同じぐらいっていうところです。で、まあ稲村はあれですか、アマプロ、学生プロレスですか、アマプロ上がりなんですかね。ちょっとあまり詳しく存じてないんですけども、そこら辺の経歴は、なんですかね。で、2年っていうことですけど、稲村2年なんだ。まだ3年行ってなくてあれっていうのはすごいですよね、っていう形です。だからまあまあ感じ的には稲村がね一番経歴若いから、まあ、がその上野武史か上野みたいな、まあ、いわゆる業界の先輩方に取られるっていうこともあり得るんじゃないかなという流れではありましたけれども、ですよね。で、試合はまあもう見られた方はご存知のように、だいたい DDT ペースで進んじゃいました。 7-3 で DDT ペースっていう感じじゃないですかね。で、この試合はもう結果的な話から言うと清宮が取られるんですけども、清宮がなんか良さというかね、ちょっとあれですか、引いちゃったのかなって思うんですよね。大舞台を前にしてね、なんか清宮らしさあんまり出せてないっすよね。最近使ってたノーハンドのヘッドバットとかもですね、出せてないし、ノータッチの場外飛ぶやつとかタイガーとかもまだ出せてないし、だ清宮の攻めで記憶に残ってるのって何ですか、今回稲村との合体技ぐらいじゃないですかね。空飛ぶ稲村みたいなね、稲村をトスで上げて稲村がボディープレスするみたいなね、稲村良かったっすよね。新しいコスチュームもタイヤがモチーフで良かった。激突とかスクワット式のブレーンバスターとかね、彼の持ち味は活かせてたし見せれたと思いますが、いかんせん、まあ、DDT のですね、2人の動きが抜群に良かったとね。まずは竹下ですよね。もう肉体が素晴らしいのとね、宙吊りになった清宮にコーナートゥーコーナーでミサイルキックかましたところとか、もうちょっとうまくカメラが抜いてたらすっごい迫力だったんだろうなと思いますしね、合体技ジャーマンジャーマンですね、ビザンですか、もうやってたり、上野とのね呼吸がね、なんかね、上野の場外弾とリング内への竹下の飛び技が同じタイミングで決まったりとか、あうんの呼吸が見てて心地よかったっすよね。で、上野は何気にですね、リストクラッチブルーサンダー使ってるじゃないですか。で、普段から使ってるんですかね、あれちょっと分かんないですけど、もしあれがなんか秋山へのなんかメッセージみたいなものであれば、なんかこれまた面白いなって思いますね。なぜブルーサンダーはあれですかね、オリジナルは秋山純ですかね、青パンツ時代の秋山純ですからですよね。で、総合的に判断っていうかね、見てみると、まあ、今回も DDT の完勝でしょうねっていうことですが、まあでもまあ熱があった試合ではあったし、ダメな試合ではなかったと思いますよ。 ね、ただ願わくば清宮の良さっていうのがもうちょっと出てもよかったんですが、今は分かんない清宮になってるんで、まあそこも仕方ないのかなとは思いますね、うん、であと殺伐とした感じっていうのはちょっと少し乏しいですよね。なんかどうしても対抗戦っていうよりも組まれた対抗戦なんで、交流戦とか、まあ、あのどうなんでしょうね、パラレルワールドとかアナザーワールドとの、あのクロスした得意点みたいな大会って考えると、まあたまに年1回ぐらいのそういうのはあってもいいのかなとは思いますけど、あの高木三四郎と剣豪金剛とねやり合いみたいな、あんな恩衆を超えてみたいな、あんなあのストーリーとかはあのそぐわないしいいんじゃないですか、うん、ね。まあまだねちょっと出てない技いっぱいありますもんね。タイガーも出てないし、あの上野の WR も出てないですよ。で稲村の無双も出てないし、竹下のクロスアームジャーマンも出てないんで、まあ、ここら辺もまだ出してない中であのっていうのは本当にあのね、まあまあいい試合だと思います。ただ内容的にはノアしか見てないファンに DDT すげえやんって思わせることに成功した試合だったってふうに思っちゃうんですけども、これはノアファンの、ノアだけはガチって言ってるファンの反感買っちゃいますかね、どうでしょうか、うん、それぐらいやっぱり DDT 今回インパクトね、あの残せてますよね、うん、と思いました。ということで、あの悪い試合じゃ全然ないです。あの熱くなれなかったって言ってたけど、何度2回目見るとね、ちょっとあのやっぱり個々の力がすごいなっていうのもね、憂鬱がすごいなっていうの分かりましたし、なんか単純な攻防も面白かったし、あのいやいい試合ですって取り付くようにコメントして、今日6月7日の分の収録はおしまいおしまい。始めましょうかね。はい、今日は6月8日火曜日です。昨日ね、新日の 6.7 ドミニオンがありましたね。で仕事上がってね帰ってきたらちょうど、リング清掃中だから第3試合ね、デスペとヨウのジュニアヘビーが終わってからですよね。ね、でちょうどなんかあのホームページ見てたんですけど、大きな発表とかは特になかったみたいですね。ということでこのまま絆ロードに特に大きな発表もなく突入していくんだろうなということですが、まあ、前半の3試合もなんか流れがあったような感じなんで、ちょっと追っかけてですね見てみようかなって思います。なんか大水スープレックスなるちょっとね技がやたらと脚光を浴びてるみたいなんで、ちょっとそれどうなんですかっていうのをちょっとまたチェックしてみるの面白いかなって思います。はい、でセミですよね。イブシとコブのスペシャルシングルです。で6分10分1本勝負になったし、この大会も試合数少ないから30分ぐらいやってくれよって思ってた試合でしたが、結局はまあ20分弱ぐらいで試合は終わりました。でまあ何より触れたいところはコブの強者感ですよね。 ね、そしてパワフルな攻め方。いぶしとコブってもうスピードってほぼ互角ですよね、うん、まあ動きはもしかしたらいぶしの方が若干上ないのかもしれないけど、コブはなんか間合いが広いというか、もう吸い込み方がね、相手捕まえて引っ張ってすぐに間合いを詰めるっていうね、本当にあのザンギエフのスクリューパイルみたいな感じですよね、本当ね。でいぶしはまあ機動力って言った方がいいのかな、でかき乱そうとしますけれども、やっぱりあのね、攻め方によってはすぐにコブに捕まっちゃうと、ね、でレスリングスキルでもまあコブがいぶしを圧倒してる節がありましたね。まあ、この試合はいぶしがねちょっと一皮むけてね、前哨戦で切れ節になったんで、まあそれがどう変わってくるんだろうっていうことを期待して見てたんですけども、まあ結局今回新しく見せたのはかつてインターコンチ時代ね、インターコンチを中村と争ってた時代にあの見た中村から伝承したあの結局ボマイエ、ヤオからのボマイエだったんですかね。これどうなんでしょう、期待感はみんなコブコブコブだった、少なくとも私のタイムラインではコブ勝てって言ってね、もうリアルタイムの感じではもうねみんなコブを応援してる感じでした ね。で今回は F5 サウザンとも出たし、よしこれはいけんじゃねえの、コブコブもビッグマッチ仕様で技出してきたねって。でコブ声も神声より圧倒的に今回もね聞いてました。あれはでもいぶしの受けもいいんじゃないかなとね、あののけぞる感ですよね。まあ最後はちょっといぶしがね、あのハイキック良かったと思いますよね、入りました。でもその後の島巡りに持ち上げられた時に空中で膝当てたっていうのがそこまであのどうなんでしょう、ジェフコブに聞いてたっていう感がなかったんで伝わりにくいプロレスですよね、あれはね、うん、まああのねやっぱりちょっとコブここで勝たせないんかって思ったんですけど、もうコブ今外人で最強じゃないですか。もうそういうあのね、Jとか別枠っすけど、うん、なんかねこのかつて持ってた何ですか、ノートンだったり古くはベイダーだったりね、エルガンだったりっていうあのね外人最強外人枠ってあるじゃないですかね、もうなんかそこに当てはめて G1 であろうものならもうプッシュされるね、いいとこまで上り詰めるっていう格がねできつつありますよね、ということで、まあコブの、まあ、出世試合ではないけれどもここまで来たんだなっていうことで、もうちょっとね押される準備ができてきてるような気があのした試合でした。でメインですよね。まああのねコブが負けたのでこっちは高木勝てっていうか高木勝つでしょって半分思ってましたね。だって我々が今見たいのは、うん、我々私みんなどうなんだろうかなんですけど、まあ岡田の帰還って嬉しいんですけど、次にねなんか見たいカードってね、これだと岡田が勝っちゃうと岡田対いぶしになっちゃうんですね。でそれではないんですよ。で高木コブっていうのを見たいんだけど、それはなんかむしろ G1 のワンカードとして見たい感じでもあるので、まあ、ここはだからもういぶしって決まっちゃった以上頭が回転してですね、もう高木しか勝たんでほしいという気持ちで、この試合に臨みましたね、うん、とはいえですねニュージャパンカップ前回のねシングルで岡田が高木に負けてるっていうことは、今回はまあ、いわゆるシステム面での星返しで岡田が勝つのかなとちょっと
どうなるのやらって思いながら見ていましたね。で、高木ですね、今回後ろ髪の方に緑色を入れてたじゃないですか、ねえ。まあ、前からも緑で、前赤も入れてましたよね。でも今回緑一色だったんで、いやこれはちょっと何気にオスプレイのいなくなったことも背負ってんのっていうあれがあるのかもしれないなと思いましたが、考えすぎですかね、うん。で、片や岡田ですね。岡田はやっぱりあれですよ、リーダーなんだから赤色じゃないとダメだと思うんですよね。でもそこがなんかね、新日のセルリアンブルー的な青色を散りばめたガウンであったりね、なってきて、ちょっとなんか違うんじゃないって思ってしまいました。やっぱ岡田は金色と赤色でド派手に豪華絢爛ドンとね言ってほしい感じですけど、うん。で、試合自体は徐々にね、盛り上がる立ち上がりでしたね。で、今回今までと違うなっていう感じだったのは、岡田がねベルト持ってないけど常にトップレスラーっていうかね、常にもう強者ねっていう感じ、わかりますかね難しいけどね、どう伝えたいかな。ベルト持ってないけどチャンピオン、新日の顔みたいなね感じがちょっとなんか乏しかったんじゃないですかね。で、まあまあマネクリとね、ずっと友式のレインメーカーの時以外はなんか岡田お強えなってこれかなわねえなって思うところがなんかなかったんですよね。で、マネクリはね、前回の前回じゃないや、その前の前ですね、大阪かな、 G1 でやった高木対岡田の初シングルの時に確か岡田が締め落としましたね。 TKO 勝ちしたのかな、レフェリーストップになったのかな、マネクリでね。なんで今回はちょっとそれはやんないだろうと思ったし、まあこれ見てるかどうか分かんないですけど、前日のサイバーファイトフェスで秋山が原島を締め落として勝ちましたよね。 TKO 勝ちになりましたけども、そこもあってね、まあ、この決着 TKO で決着がないでしょう、レフェリーストップでないでしょうと勘ぐってました、ね。案の定まあそれで決まらなかったんですけども、いや岡田はやっぱりあれなのかな、まだちょっと本調子じゃないですよね、うん。まあ、その本調子じゃない中でこのでかいラインに出てきてなんとかピーキングを作って盛り上げようとしてくれてる、うん、っていうふうに察するべきだと思ってますけどね、うん。逆に高木はね、ビッグマッチ仕様でね、技いろいろ出しましたよね、うん。デスバレーもね、ポップアップ式デスバレー出しましたか。場外へのメイドインジャパンもね、エプロンカラーもすごかったし、なんかこの間のオスプレイの机のと同じぐらいインパクトあったし、あれですね、あれで人が怪我しちゃうかもしれないっていうことはもはや考えないんでしょうね。ねえ、でステイドリームも出ましたよね。久しぶりじゃないですか、ステイドリーム出したのは、うん。幻の技の一つじゃないですかね、うん。で、起きて破りのレインメーカー式パンピングボンバーも出したし、ね、ノリノリでしたよね。で、フィニッシュ前、あれじゃないですか、スライディング D 出したじゃないですか。あれも、ね、解説はなんか、拾いきられてなかったけど、間違いなく田中将人ムーブですよね。弾丸ですね、あれはね。で、結局開脚ドライバーもね阻止されてね、もう決め手がなくなっちゃって、あとはもう岡田が出すのって成長式のレインメーカーぐらいのところでしたけれども、結局思ったよりもなんかすんなりですね、ラストオブザドラゴンが入っちゃって、高木がね なんと取っちゃいましたね。試合は30分超えたのかな、36分ラストでしたね、うん、で、この高木の勝利をどう捉えるかっていうことなんですけれども、うん、このね、高木みたいに外の団体でもある程度もスタイルも決まっちゃった段階で新日本に来てね、ベルトをこうやって巻いた選手っていないんじゃないですかね。どうでしょう、外人選手以外ではねって思いますけどね。少なくとも IWGP の、ね、ヘビー級ではどうなんでしょう。歴代王者を見てみると外人さん、外人さんじゃないな、国内選手で遠ざまでっていうと高田、天竜、まあ高山とかもそうなのか、うん、そうね。でもここら辺しばらくはもうここ10年ぐらいはずっと中で回してますよね。過去10年真壁、小島、棚橋、岡田、棚橋、岡田、 AJ、 棚橋、 AJ、 岡田、内藤、岡田、ケニー、棚橋、 J、 岡田、内藤、イービル、内藤、イブシだから、そうねっていうことなんで、まあ戸様っていう言葉が正しいのかどうか分かんないですけど、うん、戸様にベルトを持たせた新日本っていうのはこれまでとちょっとね組み方違ってきましたね。これならね正直ね乗れますよね。ね、今後のその防衛労働がどうなっていくのか、高木っていうレスラーが王者になってきてどう盛り上げていくのかっていうのが結構ね期待できるものになってきていると思うんですよね。でこれは例えばノア、前日の丸藤が武藤に勝ってベルト奪取したって言って、丸藤今後どんな王座を作っていくんだろうというものと比べると、なんかちょっとワクワクドキドキしたものを感じれる気がしますよね。うん、いやだからね、新日本プロレスってね、なんか自分の中ではなんかね、この結末を見て新しい日本のプロレスというかね、日本のプロレスが新しい段階にちょっと突入してきたなっていうイメージがあってね、ちょっと一人ワクワクしてるんですよね。ね。で、まあ高木はどうなんでしょう。ロスインゴからちょっとはぶられたりね、するのかなって思ってたんですけど、まだそこまではいかないんですが、まあいつか高木が防衛回数重ねたらいつか内藤とぶつかるし、面白くねえなって思われるのは必然だと思いますので、まあそこはそこでいいと思いますし、うん。あとはツイッター上のやり取りですけどね。オスプレイが高木が取ったっていう報告をリツイートしてね、この暫定王者名みたいな感じでねコメントしてたりとか、バックステージで高木がオスプレイのことを触れたりすることから言ってもね、まだちょっとオスプレイ高木のラインはね切れてないと期待して思ってます。ね、いやオスプレイが実際いなくなったのはどうかは分からないですけど、少なくとも僕の中ではまだオスプレイは戻ってきてくれると信じてるし、裏の話はどうか分かんないですけどね、うん、だ次はですね高木慎吾待望論ではなくですね、オスプレイ対高木待望論っていう感じで期待しながらね、この高木の防衛労働を、まあ、またね熱く見守っていきたいなって 思っています。はい、そんなとこかな。ということで、ドミニオンのセミとメインを見た感想を翌日に吹き込んでみました。6月9日水曜日です。今週のね、最後をこの日にしようか今日にしようかなと思ってて、いろいろ今週言い忘れたことっていうのをちょっとね、あ、そういうあれ言ってないなって思ったことあったんで、ちょいと最後まとめるって感じで今日は使ってみましょうかね。今日はね、夕方にね、新宿フェイスですかね、グレイトの、リデット UWF とハードヒットの対抗戦があるんですね。で、U インターっていうか UK ってね、なんか東京とか都会で多分ね、プロレス見てる人ってすごく身近に感じたりしてね、90年代で言うと、リングス、パンクラスで、ちょっと違うかもしれないけどバトラーズ、ね、なんですけど、もう地方民、私なんかの地方民なんて本当に新日と U インターの対抗戦95年のを後追いしたぐらいの、ね、ファンですので、そっから見ても、あとはそれ以降に始まった U インターと WAR の交流戦、対抗戦からの U インターの終焉ぐらいまでしか知識がないんですよね。でパンクラスとかなんて全然正直、選手名なんてあれじゃないですか、鈴木、船木、近藤ぐらいしか知らなかったと思うし、当時ね、なんですけど、なんかね、このね、リエット UWF はなんかあまりにタイムラインが盛り上がってる、まあごく少数人数かもしれないんですけど盛り上がってたりして、なんかこいつをちょっとね、リアルタイムで体験しておいた方が面白いんじゃないかなって思っています。なんで今日ね、ちょっとね、 PPV 購入しましたんで、またちょっと見てみてですね、感想とかもね、また来週とかに出してみると面白いかなって思っております。はい、で、ちょっと言い忘れてたことっていうのをいくつか挙げると、6.6 のサイバーフェス、サイバーファイトフェスだですね、あのタッグですね、ノアと DDT の対抗戦の4人タッグ、竹下上野対清宮稲村の、まあ清宮負けましたよね。で、まあ、竹下上野は退場ゲートのところで見たらわかるやろう言うてね、勝ち誇ってましたけども、それと対照的に稲村はね、退場の時にちょっと立ちすくんじゃった時に、まあ、あ、稲村じゃない、清宮が立ちすくんじゃった時に、まあ、稲村がね、慰めるように清宮の肩に手を置くんですけども、それをバッて払いのけるという仕草を見せる清宮、そしてそこに呆然と立ち尽くす稲村っていう絵があったので、いや、ちょっとこれは清宮稲村組っていうのはちょっとあれじゃないですか、なんかちょっと鬼神号どうなるんでしょうね。このタッグもまだまだ見ていたい感じはするんですけれども、はてさてっていうところですね。これんげー気になりましたよね。一説ではなんか清宮ヒールターンとかをね、言ってらっしゃる方もタイムラインでいらっしゃいますけど、はてさてどうでしょうかね。まあでも清宮ちょっとその分からないっていう、それが多分なんかちょっと、なんでしょう、人に伝わりにくいですよね、あれね、なんかなんでしょう、思春期の衝動を抑えきれない男の子みたいになってますよね。どうしたらいいかわからないって、それがわからないなのかそうかそうか、そういうことかっていう感じですけど、まあちょっと清宮のなんかね、答えが出るといいなと思いつつ、はい、 なんかちょっと仕掛けがそれぞれね、ありそうですので、ね、ノアも楽しみになってきますよね、うん、DDT もちょっと明日からキングオブ DDT の1回戦始まるんで、またこれも面白いし、見る人増えるんじゃないですかと思います。はい、で新日本の話に行くと、デスペとヨーの、6.7 ドミニオンでの IWGP ジュニアの選手権試合を見ました。で、まあデスペはいつも通りですよね、うん、デスペあれですね、黒金のコスチュームがいいっすよね。なんかビッグマッチだけあれを出してっていうのがいいような気がする。普段は、白黒で出といて、うん、で陽がね欠場明けに、まあガラッと一応モデルチェンジしたんだよね。音楽変えてコスチューム変えて、でちょっと技もダイレクトドライブとか、スターゲイザーの改良版のアウトオブポイントを増やしてきてっていうことなんですけども、いや期待してたんすよ。なんかすごいことあるとか、まだもっと隠してるものねえのかなって思ったんですけども、それ以外はなんか何かが変わったっていう感じはね、あんまりまだなかったですね。まあ彼だってもうね欠場明けみたいなもんですから、まあこれからまた上がっていくっていうことでいいと思うんですけれども、ちょっとまだね、用もなんか伝わりにくいですね。伝わりやすさが重視されちゃってる世の中かもしれないんですけども、普通でいいと思うんですけど、ちょっとなんか何かが変わったのがちょっと分かりやすくはしてほしいかな、うん、でまあデスペがねバックステージでなんかこのジュニアの選手権試合がこの順番かよって、スペシャルシングルより手前なのかよ、いぶしこぶの前かよみたいな感じで不満漏らしてたのも、まあもうこれドンタクで決まってたカードが延期になったりしてですね、もう新鮮味ないじゃないですかね。なんかいわゆるモメンタムね、そのタイミングみたいなのもちょっと若干逸してて、前のカードをこっちでやりますみたいな感じになっちゃってるんで、まあ今はもう仕方ないかなと思います。新日ちょっとジュニアですね、そろそろなんかフレッシュな風が吹いたって言っちゃったようだな、フレッシュな雰囲気がね、ちょっと求められるとか望まれるところではありますけども、まあどうなんでしょうね。まあそんなところですけど、次期シリーズねカードがね出ましたよね、新日もね。で6月22と23でネバロクとジュニアタッグの選手権試合を後楽園でやるっていうことですが、これどっちもまあケイオス絡みじゃないですか。うん、でこれ、ひょっとしたらちょっとこれなんかね、バレットクラブと前哨戦のイルミネーションマッチとかもしたりするし、ちょっとなんかきな癖ですよね、うん、岡田も負けてちょっと最高列に並ぶことになったし、ヘビーもね。でもしこれがね、ネバロクもジュニアタッグもちょっとバレットクラブの方に行っちゃうようなことあれば、なんかケイオスはちょっと分解とかにもね、なんかちょっと勢いなさすぎますよね、そうなるとね、あり得るのかな。まあいい試合になるとは思うんですけど、特にネバロクなんてね、うん、なんですけど、確かに今ちょっとケイオスの存在意義っていうのが希薄になってますよね。でなおかつ、まあ、高木が 6.7 でヘビー取って、ね、もうロスインゴの中でも一番上が高木になった、うんですよね、一応ね、うん、っていうことですから、まあまあ構造軍団間とか軍団内の構造改革変革も 待ったなしになってきてる、いつ起こるか分かんないけど、いつかそういった構造変革がズガーンと起こるんで、まあ、それの始めとしてもしかしたらケイオスっていうのがちょっとどないなっちゃうのって、もしかしたらもう本体吸収でみんなバラになるっていうこともあり得るんじゃないかなと勝手に思っちゃったりしてね、まあ妄想ですけどしちゃったりしています。はい、今日はそんな感じかな。はい、はい、ということで今週もお送りしてきました週刊ボストンクラブレディオ、いかがだったでしょうか。なんかね、このね、1日ずつ、毎日っていうんですか、ちょっとずつ収録するっていうスタイルがなんかね、まさしくブログっぽくて面白いなって思ってるんですね。で、なんかどうも自分のライフスタイルにこっちの方が合ってて、なんかテーマ決めてがっつり1時間喋るとかもう難しいね、あの知識も浅いんでね、自分で言っちゃうとね、あの最近あれじゃないですか、界隈でお前プロレスファン何週目みたいな話盛り上がってるじゃないですか。確実に僕は1週半ぐらいです。まだ2週目行ってないですねっていう私ですけど、まあ、今回もこんな感じっていうことでね。なんかね、清野さんのね、真夜中のハーリー&レイスに、ね、あのこの間取り上げたリーサルウェポンズのアイキッド先生が出たのを聞いて面白かったですね、もうそろそろね、あの新曲も YouTube とかねサブスクで公開されるんで、94年のジュニアヘビーっていうタイトルなんで、ちょっとぜひとも皆さん興味おったら、ザ・リーサル・ウェポンズの新曲ね、13日公開だったと思うんで、ぜひともチェックしてみてください。っていうことで今週はこんな感じで終わっていきます。なんかあの今回のね、あの感想とかありましたらまたツイッターで投げたってください。っていうことで、もう今回も終わりはショートに行ってみようと思います。最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。